また大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。私たちの主は共にいてくださる方です。だから恐れの中にあっても導いてくださると約束してくださいました。主を賛美します。主法の大しく強くあれです。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
教会からの報告です。感染者が増えている状況です。ぜひ皆さん気をつけてお過ごしください。何度も言いますが、ね、基本的に礼拝は継続しますが、ご自分の判断で、出席または、オンライン礼拝ということを選んでください。そして少しやっぱり500人近くの感染者がありますから、礼拝終わった後にまた礼拝来た時とかに喋らないように、速やかに帰るようにいたしましょう。やはり顔を見ると喋りたくなりますけども、顔を見たら後で電話するねとか後でメールするねということで、お互いに喋ることが一番危険になりますので、少し注意していただきたいと思います。それから今週は8月12日の共に祈る祈祷会はお休みになります。19日から再開しますのでよろしくお願いいたします。
せっかく礼拝に来ましたから祈りたいと思います。どうぞあなたも祈ってください。私たちは心は固いですから、これから神様のメッセージを聞くときに、また今日は音楽によってもメッセージが告げられますけれども、それを私たちが受け取ることができるように、私たちの心が開かれて柔らかにされて、あなたの御声を聞くことができるようにと祈ろうじゃありませんか。総額の間どうぞお祈りください。 神様、皆を心から賛美します。私たちはこれから礼拝をすることができます。ありがとうございます。これは私たちの力ではありません。私たちが清いからできるのではありません。神様が愛し憐れんでくださって、この礼拝をすることができる健康を与えてくださったことを感謝します。どうか私たちが今心を開きますから、心の耳を開きますから、柔らかな心で神様のメッセージを受け取ることができますように、賛美を通して語られるメッセージを、また宣教を通して語られるメッセージを、私たちが心を開いて受け取ることができるように助けてください。イエス様が弟子たちに与えてくださった祈り、主の祈りを心からします。私が代表して祈りますか。皆さんは心に合わせてください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
イエス様の時代、貧富の差が非常に大きかったようです。明日、食事が食べれるかどうかわからない人、一生一着の服だけで生活をする人も多くいたようです。その一方で、羊飼いや家畜などをたくさん持ち、毎日お肉や魚をたらふく食べられる金持ちもいたのです。その貧富の差は今の時代では考えられないほどあったのです。今日の箇所は神殿の中でイエス様が金持ちとヤモメが献金をする様子を見られ対比しているところです。人間の目から見ればたくさん献金ができる金持ちの方を評価するでしょう。それではイエス様の評価はどのようなものだったのでしょうか。今日は金持ちとヤモメの献金を見ながら、共に神様のメッセージに耳を傾けたいと思います。聖書を開きましょう。マルコによる福音書12章41節。新約聖書73ページです。マルコによる福音書12章41節。踏みします。イエスは賽銭箱に向かって座り、群衆がその箱に金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちはたくさんの金を投げ入れていた。12章の終わりから13章にかけては、エルサレムにある宮、神殿での出来事が記されています。イエス様は祭司、律法学者、長老、サドカイ派の人などに会いますが、彼らはイエス様の言葉を受け止められず、対立が深まっていきました。そして今日の場面は最後にエルサレムの神殿で人々の献金をしている様子をイエス様が見ておられた時の出来事です。41節に賽銭箱と書かれていますが、新改訳では献金箱と訳しています。イエス様の時代の献金箱はどのようなものだったのでしょうか。献金箱はエルサレムの神殿の教内の婦人の庭と呼ばれる庭にありました。その庭に13のラッパの形をした献金箱があったのです。ラッパの形ですから、白い口から献金を入れるようになっていたようです。神殿で献金をする場合、ローマの貨幣では献金することができませんでした。ですから、人々はユダヤの通貨に変える必要がありました。貨幣は銅貨であったため、ラッパの形をした献金箱に入れるとよく音が響くようになっていました。13もの献金箱があったのは、それぞれの献金の目的が違っていたと言われています。イエス様はその献金箱に向かって座り、人々が献金箱に投げ入れている様子を見ておられました。この時は、過ごしの祭りの一週間前であったので、普段よりも多くの人が神殿に来て献金をしていたことでしょう。献金をしている人の中で特に目立っていたのがお金持ちでした。
どうかであったため、献金すれば、その人がどのくらい献金をしたのかが、その場の音の大きさでわかります。金持ちたちは、じゃらじゃら、じゃらじゃらと、献金箱にお金を投げ入れていたのでしょう。この時代は、裕福な人は、神様から特別に祝福されていると考えていました。ですから、おそらく、多くの人は、献金をたくさんする人を尊敬の目で見ていたと想像できます。けれども、イエス様は、婦人の庭で献金をしている人々を見る前に、立法学者や地位の高い人を強く非難していました。なぜなら、彼らの行動はすべて見せかけの信仰であったからです。つまり、彼らは人々に自分がいかに神様から祝福されているのか、どんなに信仰深いのかということを見せるためにしていたのです。イエス様は彼らの心の内にあるものを見破っていました。41節に、多くの金持ちと強調されているように、彼らは多くの人々が神殿に集まってくる時間を見計らって、わざと献金をしに来たと推測できます。人々が注目されることを好んで、献金をしていたのではないでしょうか。しかし、イエス様は金持ちがたくさん献金する、じゃらじゃらという音を聞いても、何も言葉を発しなかったのです。その多くの金持ちに混じって、ある一人のやもめが、献金箱にお金を投げ入れたのです。42節をお読みします。ところが、一人の貧しいやもめが来て、レプタ二つを入れた。それは、一コドランドにあたる。やもめとは、夫に先立たれ、一人になった女性のことです。この当時のやもめは、外国人や孤児と並んで、社会的弱者でした。なぜなら、当時の女性は男性のように働いて、収入を得ることはできなかったからです。亡くなった夫が財産をたくさん持っている場合を除いて、やもめの収入はゼロに等しかったのです。ですから、親戚などに養ってもらうしか生きていく術はありませんでした。一人の貧しいやもめと書かれているように、見るからに貧しさが伝わる姿だったのでしょう。みすぼらしい服を着て、金持ちに紛れ込んで、婦人の庭に入ってきたのでしょう。そして彼女はレプタ二つを献金箱に投げ入れました。レプタとは、ユダヤの貨幣の対象単位の銅貨です。大学の授業の時に本物のレプタを実際に触ったことがありますが、一円玉よりも小さな銅貨でした。さて、レプタ二つとは、どれぐらいの価値があると思いますか？レプタ二つをローマの貨幣では、一コドラントと訳しています。説明しています。一コドラントとは、一デナリの64分の1に相当します。一デナリは、およそ男性が働いた一日の賃金です。日本の貨幣に換算すると、一日分の給与は約8000円だとして、64分の1は、125円です。貧しいやもめは125円の献金をしたのです。チャリン、チャリンとお金を投げ入れたやもめにしか聞こえないような小さな音だったでしょう。おそらくやもめ、そのやもめの献金に目を向け注目する人はいなかったでしょう。しかし、イエス様だけはそのやもめが献金箱にレプタ二つを投げ入れている様子をじっと見ておられたのです。そして43節でイエス様は弟子たちにこのように語られています。 43節をお読みします。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは、賽銭箱に投げ入れている人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだ。貧しいヤモメが献金し終わった時に、イエス様は弟子たちを呼び寄せて、あの女性は誰よりも多くお金を献金箱に投げ入れたと言われたのです。それは事実でしょうか？彼女はレプタ2つ125円です。金持ちや裕福な人は人々が驚くほどの金額を入れました。おそらく貧しいヤモメが投げ入れたレプタ2つよりも少なく献金をした人はそういなかったでしょう。ヤモメよりも他の人々の方が多くの金額を投げ入れたことが誰が見ても明らかです。しかし、イエス様は事実ではなく真実なことを神様に言われたのです。イエス様が言われた真実なこととは何でしょうか？それは44節に書かれています。44節をお読みします。みんなのものは有り余る中から投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中から、あらゆる持ち物、その生活費全部を入れたからである。44節で金持ちや裕福な人たちのあり余る中からの献金と、ヤモメの乏しい中からの献金が対比されているのです。裕福な人々は多くの財産を持っている中で一部を神様に捧げました。けれども、ヤモメはすべての財産であるレプタ二つをすべて捧げたのです。新改訳では、その生活費全部という言葉を生きる手当のすべてと訳したされています。彼女にとって生きていくための絶対に欠かせないもの、生活の綱はレプタ二つであったことがわかります。しかし、彼女はその生きる手当のレプタ二つを神様に差し出したのです。ですから、神殿で献金をしていた人の中で最も犠牲的な献金をしたのはヤモメだったのです。つまり、イエス様は献金した額ではなく、献金した後に残った額を見られ、誰よりも多くの献金をした人はあの貧しいヤモメだと言われたのです。イエス様は真実なことを語ったのです。けれども、生活費全部を入れたなら、そのヤモメの今日の生活、また明日の生活はどうなるのかと思います。しかし彼女は極貧の中で神様に献金を捧げなければならないという義務で生活への不安に苛まれながら献金をしたのでしょうか。もし明日どうしようと思うなら、普通はすべて捧げられません。義務というと、日本人にとっては税金あるいは社会保険でしょう。しかし、献金はそのような義務とは異なるのです。41節から44節を読むと、ヤモメの姿にはそのような義務感で献金をしていないことが伝わってきます。むしろ彼女は喜びと平安に満ちた中で献金をしたことが彼女の姿とイエス様の発言でわかるのです。彼女はすべてを神様に捧げ信頼し、その喜びの現れがすべての生活費、レプタ二つの献金だったのです。また彼女が裕福な人々と混じってレプタ二つを献金したことも義務感でやっているのではないことがわかります。普通なら自分が持っている貨幣と裕福な人々の献金をする貨幣を比べ、恥だと思ってしまうはずです。けれども彼女は、人はどれだけ貨幣を持っていようとも、自分を恥と考えていないのです。なぜなら彼女は人の目ではなく、神様だけに目を向けていたからです。彼女の献金は今 明日どうなるかということを悩んだり、人と比べたりするものではなく、神様にすべてを捧げたいという自発的な喜びから出たものではないでしょうか。コリント人への第2の手紙の8章の12節をお読みします。新約聖書の286ページです。コリント人への第2の手紙8章の12節、新約聖書286ページ、お読みします。もし心から願ってそうするなら、持たないところによらず、持っているところによって神に受け入れられるのである。パウロは真実の心から捧げるときに、神様は持っていないところを見るのではなく、持っているところに目を向け、評価してくださる方であると言っています。捧げるときに、真心から喜びを持って献金するならば、持っているものから評価し、しっかりと受け止めてくださるお方なのです。まさに、貧しいヤモメは、真心から捧げたことによって、その捧げ物を神殿に来て多く献金をした裕福な人よりも、イエス様は高く評価し、生きる手当のレプター二つを受け入れてくださったのです。しかし、なぜイエス様は献金をしている人々を座って見ておられたのでしょうか。当時、エルサレムの神殿で、人々が捧げた献金は、神殿の整備、備品や祭司たちの生活に使われていました。ですから、捧げられた献金はイエス様の懐には一銭も入りません。それどころか、献金で生活をしている祭司たちは、立法学者などと結託し、イエス様を殺そうと目をつけていたのです。イエス様は、献金で生活している人の現実も知っていたにもかかわらず、献金することを喜んでおられるのです。なぜなら、献金は神様への捧げ物だからです。献金とは、どれだけ神様に信頼しているのかというバロメーターだとよく言われます。つまり、神様に対しての信仰と信頼の表れが献金なのです。献金をするときに、私たちがどれだけ神様に信頼しているのかという信仰の度合いが現れるのです。マルコの奈良記書の3章の10節、旧約聖書の1325ページをお開きください。奈良記書3章の10節、旧約聖書1325ページです。お読みします。私の宮に食物のあるように、十分の一全部私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、あふれる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと、万軍の主は言われる。神様は、あなたに与えられているものから十分の一を取り、神様の前に捧げなさいと言われています。そして、そのようにしたときに神様がどのような恵みを注いでくれるのかを試しなさいと言われたのです。聖書には神様を試みてはならないと書かれていますように、試してみることは罪のように感じるかもしれません。けれども、神様に捧げることについては試してもいいと明確に書かれています。なぜなら、献金は神様への信仰の表れだからです。神様は私たち一人一人の信仰を見られ、あふれる恵みを注いでくださると明確に約束しています。貧しいヤモメが生活費すべてを捧げられたのは、神様は必ず恵みを注いでくださるという信仰があったからではないでしょうか。貧しいヤモメは、 見せかけの信仰ではなく、真実な信仰を持って神様に捧げたのです。あなたはどれだけ神様に信頼して捧げているでしょうか。神様は捧げる人に必ず溢れる恵みを与えてくださることを疑わずに信じているでしょうか。ヤモブにとって生きる手立ては、レプタ二つでした。あなたの生きる手立てとは何でしょうか。人、仕事、物、お金でしょうか。ヤモメは、その生きる手立てであるレプタ二つを神様に捧げ、神様を生きる手立てとしたのです。神様のみを見つめ、信頼し、自分の生活のすべてにおいて、委ねることをしたのです。あなたの生きる手立てを神様にするためには、今あなたが神様以外に信頼しているものを神様に捧げましょう。そうするならば、神様は必ずその真実な信仰を評価し、恵みを与えてくださるという約束があります。それでも、神様だけを手当てとして信頼することは困難です。今の日本や世界の状況を見て、生活は大丈夫なのか、将来どうなるのだろうかと思い悩んでしまう、心配してしまうのではないでしょうか。そのような方のために一つの質問をします。あなたにとって信頼できる人とはどういう人でしょうか。それは約束を必ず守る人でしょう。どんなに頼りがいある言葉を言ったとしても、実際その言葉通りにしていなかったら、その人を信頼できるでしょうか。それでは、私たちが最も信頼できる方は誰でしょうか。それは神様です。なぜなら 100% 約束を守られる方だからです。聖書に書かれている約束を一点一画も変えずに成就された方なのです。まだ約束が成就していない予言がありますが、やがて約束が成就することが定まっています。その方に自分自身を真心から捧げるということはどのような意味があるでしょうか。それは神様がその真実な信仰に対して必ず約束を果たしてくださるということです。そしてあなたの生活も将来も溢れる恵みで注いでくださいます。あなたは最も信頼できる神様にすべてを信頼しておられるでしょうか。貧しい嫁のように見せかけの信仰ではなく、真実な信仰を持って、最も信頼できる神様に捧げる一歩を踏み出そうではありませんか。お祈りします。天の神様、ヤモメの献金から真実の捧げ物、信仰を望んでおられることを示してくださり、感謝します。見せかけの信仰ではなく、生きる手当てを神様として、神様に信頼して生きるように導いてください。そして、喜びに満ちて、自発的にあなたを捧げる、あなたに捧げるものとして整えてください。感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
主を賛美します。中方の誰でもキリストのです。礼拝堂の方は声に出さず、心を合わせてください。
Thank you.
度この歌を歌っていただきますが、クリスチャンの兄弟姉妹どうでしょうか。あなたはこの神様をあなたの生きる手立てとしているでしょうか。神様を信頼して生きているでしょうか。今日そういうメッセージでした。そういう気持ちで生きていこうじゃありませんか。あるいは今日もイエス様はあなたのことを招いています。まだ自分はイエス様を信じてない、クリスチャンになってないという方がいらっしゃるかもしれません。でも今日からそのイエス様をあなたの主として信じることができます。ああ私もつくづくイエス様を信じたいと思ってたんだ、そういう方がいらっしゃったら今日それをすることができます。今歌っていただきますから、あそういう思いの方は勇気を持って前にお進みください。あなたのためにお祈りします。じゃあお願いします。
誰でも君ずこの愛を求めて生きている、誰でも君ずこの愛を
様、感謝します。私たちは目に見えるものに、目に見える人に信頼してしまう弱いものです。そして後から裏切られたと言って文句を言ってしまうものです。けれども神様に信頼を置いて、神様を生きる手立てとして生きることを今日示されました。どうぞ私たちが今週この神様を見上げて進むことができるように助けてください。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、ここに集う人々、また YouTube をご覧になっている人々と共に限りなく豊かにあるように。
アーメン。
以上で礼拝を終わります。